山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部生命工学科山村秀樹准教授にお電話をつなぎましてお話伺ってまいります。山村先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、山村先生、実は FM 富士リスナーさんでいらっしゃるとお聞きしているんですが。
あ、そうですね、中学生の頃ですね、よく聞いていまして、よくリクエストなんかもさせていただきました。
本当ですか。
はい、
ありがとうございます。はい、ちなみに今もお聞きになってらっしゃいますか。
そうですね、もう車乗ってる時はいつも、FM 富士にしています。
ありがとうございます。嬉しいです、はい、ねえ、そんな風に近く感じていただけて嬉しいんですが。
はい、もう地元のね、FM 局なので。
はい、じゃあもう山梨ご出身なんですね。
はい、そうですね。はい、
そんな山村先生ですけれども、すいません、ちょっと本題に入ってまいりますが、生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃるわけですが、この生命工学科がどんな学科なのかというご紹介をまずいただけますか。
はい、わかりました。私は所属している生命環境学部生命工学科というのはですね、科学や生物を基礎から学び、生化学、微生物、発生工学などの専門的な学問を段階を追いながら順々に学んでいきます。で、最終的には最先端のバイオサイエンスを学ぶ、総合的に学ぶことができる学科になっています。授業ではですね、今はコロナの影響なんですけれども、基本的には座学などの授業を行いながら、あとは3年生ぐらいになると学生実験が始まってですね、実際のそのバイオの技術を学んでいきます。で、卒業、4年生になるとですね、卒業論文というものがありまして、そこで、各研究室に分かれてですね、より専門的な研究を進めていきます。で、多くの、学生はですね、卒業後に修士課程というものがあるんですけども、そこに進学をして、本格的な研究を行ってですね、学会発表などを行っていきます。で、卒業していた学生さんたちはですね、多くはですね、民間の企業に就職をするんですけども、専門職、例えば、研究職として働いている子もたくさんいらっしゃいます。
そうですか。多くの学生さんたちは修士課程に進学されるんですね。
そうですね、かなりの割合の方がですね、進学をしています。
そこで学びを深めて企業の専門職、研究職に就かれるということですね。
そうですね。
山村先生ご自身はどういった研究されてるんですか。
私の研究はですね、専門でいうとですね、微生物学という分野になるんですけれども。
微生物学。
で、微生物っていうのは、いろんなものがいるんですけども、細菌とかですね、キノコも微生物に入っているんですけれども、その中でもですね、放線菌という微生物をですね、主に扱って研究をしています。
放線菌。
この耳慣れない放線菌という菌をですね、実はですね、これは薬を作る微生物として、知られておりまして、ですね、以前大村先生、博士がですね、発見したエバーメクチンという薬があるんですけども、これはですね、放線菌が実は作っているものなんですね。
ノーベル賞受賞の大村博士ですね。
そうですね。で、この、ですね、エバーメクチンはですね、寄生虫の特効薬として知られておりまして、世界中で今使われていて、数億人の命を救ったというふうに言われています。このような、偉大な先輩がいる分野なんですけども、私もそれに習ってですね、放線菌からいつか大発見をしてみたいなというふうに思っています。
夢がありますね。
そうですね、
そうした今取り組んでらっしゃる放線菌の研究、こちら最近行っている調査だったり研究についても詳しくお伝えいただけますか。
はい、わかりました。ですね、うちの研究室はですね、放線菌を対象としてですね、遺伝子なんかの、解析なども、いろいろ行っているんですけども、その珍しい放線菌を探すという、テーマもありまして、実は以前この番組に出演した早川先生もですね、私この教え子になりまして。
そうですか。
で、その、放線菌をですね、分離するというのがですね、研究室の主要なテーマになっています。で、これをですね、学生と一緒にですね、研究をしているんですけれども、 数年前なんですけども、珍しいところですとですね、海外に行ってですね、そこはミャンマー連邦というところなんですけども、はい、日本にはない環境がある場所なんですけども、そこで放線菌を分離したことがあります。
放線菌を分離。
はい。分離というのはですね、その土地土地に行ってですね、土とかですね、葉っぱとかですね、そういったものをですね、集めてきて、ちょっと特殊な方法になるんですけども、そういう方法、専門的な技術を使ってですね、培地上にですね、放線菌を生育させるという作業を行います。でミャンマーに行った時はですね、日本にそのサンプルを直接持って帰ってこれないので、現地の共同研究をしている大学の一角を借りてですね、その時学生も一緒に行ったんですけども、その学生と一緒に、珍しい菌がいないかどうかということをですね、探しながら、最終的に日本に持って帰ってきました。
ああ、そうですか。
はい。でこの時にですね、非常に珍しい、サバンナの地域に行ったんですけれども、この時にですね、その地域からですね、非常に日本ではほぼ見ることができない幻のようなですね、放線菌をですね、分離することに成功しました。この菌がですね、非常に珍しいので、新種にもしかしたらなるかもしれないというところまで現在研究が進んでいます。
ミャンマーというと東南アジアで、やはり日本とは環境が全然違うと思うんですけれども、
はい、
こちらはあえて選ばれて行かれたっていうのは、もうピンポイントでそこにその気になる放線菌があったってことなんですか？
そうですね、です東南アジアもですね、一般的に熱帯とかそういったイメージがあるんですけれども、結構大陸の方に行くとですね、いろんな気候区分があってですね、その気候区分がいろんなところがあるというところでですね、ミャンマーが非常に面白いと思いまして、サンプリングとかですね、そういうところに行きました。
なるほど。これが、今後日本で、そして私たちにも役立っていくという可能性を秘めているということなんですかね？
そうですね、放線菌はやはり薬を作るという微生物ですので、もしこう日本で取れないような放線菌が、ミャンマーで取れたらですね、その放線菌が、日本では作れないような医薬品を作っているとか、人類初の医薬品ですね、そういったものをですね、生産している可能性がですね、ありますので、今後より詳細に調べていけば、そういう、難病されるような感染症とか病気とかに特効薬となるような物質を発見することができるかもしれません。
なるほど。そうか、じゃあそれが今後のその医薬品を作る上での大きなポテンシャルを秘めているということで、今コロナで難しいですけれども、今後また別の国々にいてこうした研究をされるということもあり得るわけですよね。
そうですね、はい、ミャンマーはまだもうちょっと探索したいところはあるんですけれども、他にもですね、いろいろと大陸の内陸の砂漠の方とかですね、まだ行ったことがありませんので、そういうところでも菌の分離とかをですね、やってみたいなと考えています。
なるほど。じゃあもしかしたら今現在、現時点ではちょっともうこれ難病で治すのが難しいとされているような病気であったとしても、今後その特効薬を生まれるかもしれないということで、非常に期待高まりますね。
そうですね、はい、やっぱこういうことをですね、地道な作業なんですけども、自然からですね、こういった、薬を見つけるという作業をですね、果てしない仕事なんですけども、着々と仕事を進めていければと思っています。
はい、山村先生のおかげでたくさんの方がもしかしたら将来的に救われるかもしれないという研究をなさっているというお話でした。
はい、
来週もまた山村先生にご出演いただきたいと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
はい、では今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。